フクロウラジオ、フクロウラジオ始まりました。ということで、今回はですね、先週に引き続き、進撃の巨人についての話なんですけれども、前半撮り終わってね、後半撮るぞっていう一瞬の休憩の間にみんながうるさいから一気に始めますけれども、まあ今回も、全フルメンバー揃って始めているんですけれども、何あのギャグが滑ってそこが狂気だという話になってますけど、いかがでしょう。
何もそれ深い話に繋がらないと思
います。そこから進撃の巨人ミステリーみたいな感じで、つかめないボケ、なんか謎のボケが随所に織り込まれてるというか、たまに出てきてこの時が止まるんですよね。これは何みたいな。
でも意外となんか物語自体が意味がわからないから、なんていうのかな、あのたまに挟まるギャグが話を進めてると言っても過言じゃないぐらい。
でも滑ってるのかわざとなのか、なんか
それが入れなくてもいいわけじゃん、はい、でも入れてるんだよ。だから意味がないわけはなくて。
でもさ、あの鬼滅の刃もよく言われてるわけじゃん。それこそ斎藤玉樹さんが、ね、ノートに書いてたけど、鬼滅の刃もあのギャグというか炭治郎のやばい感じがっていう、あれとはちょっと違う。
ギャグとはちょっと全然違う。
僕ね、ちょっと正直あんまり記憶がない。どんなギャグあった？
いや、鬼滅はね、ちゃんとしたギャグで、
ちゃんとしたギャグ、
でしかも滑ってない、ね。
進撃の巨人のギャグってどんなやつや？
説明不能。
すごい滑って。
どういうところにあったっけ？記憶ない。
あ、じゃあ分かった。一個説明する。あの牢屋の中に入ってるエレンに対してハンジがなんかすごいいろいろまくしたくて話しかけてるんだけど、なんか今さ独り言言ってたよねみたいな。ね、なんで独り言言ってたの？独り言言うやつってやばいよねみたいな、なんかすごいそのエレンが一人で鏡に向かってつぶやいてたことに対して必要に何かなんか気持ち悪いよみたいな感じで突っ込み続けるみたいな。
ハンジってキャラクターはちょっとやばいキャラクターだったよね。
ハンジ自身も
食いしん坊のやつとかいっぱいいたよね。
ギャグ漫画家がさ、ある時を境にさ、突然わけのわからないさ宗教漫画みたいなの書き始める時ってあるじゃん。例えば五十嵐美京さん、ボノボノとかさ、人間まんまるとかさ、本当にほのぼのとしたお笑い漫画みたいなの書いてた人が、ある時突然愛とかっていう本当にやばいカルト漫画とかを作り始めちゃったりしてるっていうのがあるんだけど、あの世界ってさ、基本的に壊れてるわけだよね。何がこう正しい物語なのかとか、何が正しいコミュニケーションの形なのかっていうのを正確に理解してる人っていうのは誰もいなくて、だからあのギャグが出てきちゃうっていうことがやっぱり主人公たちのなんか精神的な失調をまあ象徴してるっていうふうにも言えるし、あれがあることでね、なんていうのか、世界の崩壊度合いっていうのが伝わってくるとも言えるんだよね。ああいうギャグとなんていうのかな、荒廃とした絶望感っていうのはまあ表裏一体なんだと思うよ。無理やりちょっと
本当にそんな風に思ったことない。いや、
これを撮る前に大隈くんと神田さんはちょっと最初に来るとき2人で来て、そういう話をいっぱいしたって言ってたんだけど、こんな話してた？
この話はしてない、
うん、違う、何の話をしてたの？
いや、なんか異常なやつ多いよねみたいな。
作者は盗作してるよねっていう話。
そう、作者も盗作してるし、それを反映されたキャラクターも盗作してるしみたいな。でも盗作って実は別に異常なことなんじゃなくて、人間の元々の基礎的な OS なんじゃないのみたいなところで、そんな話したんだっけ、
あの盗作はあれね、盗むの作品じゃなくて、倒れる、錯乱するのね、そう、だからなんかあれ少し、
いや、そう、っていうのも、例えばそのまあエルヴィンにしてもそうだし、俺実はエルヴィンたちものすごい好きなんだけど、あの冷静にさも大義ありげに仲間とかを道具的に扱うね、あの感じとかっていうのが、まあ、エレンとかもそうだけど、まあ物語の中では読み読みよっては仕方なく人殺してるようにも思うんだよ。でもあんだけ人殺しておいて、でエルヴィンにしてもエレンにしてもある種自分の目的のためにさ、人を道具的に簡単に殺すわけであって、そういうことをして、まあ、曲がりなりにも一応主体性を保ってるっていうか、それなりのこう精神を保ってるっていうのはどういうふうにしたら説明できるんだろうかっていうふうに思うわけだよね。で、そうした時にやっぱり殺すこと自体にさ、やっぱり快感を覚えてるだったりとか、自分の目的のために人を道具として扱うっていうことに快感を覚えてるっていう、その苦しむことに快感を覚えてるっていう、さっきの入れ子構造じゃないけど、やっぱその主人公全体のそういう元々の生活の性格の基盤っていうのが盗作ベースに組み上がってるのが、まあ進撃の巨人なんだろうなっていうふうに思って、そんな話をしてたんだよね、
あのそれよくわかるのは、 まあ、さっきもその前半あの先週喋ったみたいに話自体も割と入れ子構造になっていて、どっちがあの A だと思ってたのは実は B だったっていうのがあって、そのこの諫山先生が何のメッセージが実はよくわからないっていうのがあって、その最終的にその安楽死した方がいいみたいな定説でずっと進んでいたのが実はそっちじゃないってエレンは思っていて、今それを止めようと思っていて、なんかそのこう作者が本当は何を意図しているのかっていうのが全然分からない、分かった気がしたけれども実は違うってことになっていて、そのこうなんていうのかな、極端にどんどん外れていくっていうのが何度も何度も行われていて、だから作者が何を持っているのかも全然分からない部分があるし、あの村田沙耶香小説家 の, あのコンビニ人間でおなじみの村田沙耶香に消滅世界っていう小説僕すごい好きなんだけれども、あの男も子供を産めるみたいな世界になっていくみたいな話なんだけれども、あれも価値が錯綜していて、こっちがいいと思っていたのが全然違う形になっていて、読後読んでも一応の結末はあるんだけれども、本気でこれ村田沙耶香がそう思ってるのかなみたいなのは分からないようになっているんだよね。なのでどちらかというとこの大熊くんが言ってたみたいに、進撃の巨人は何がゴールになっているのか全く分からず、その分からなくなっているっていうこと自身を描いた作品っていうふうにも言えるかもしれない。だから主人公たちも変わっちゃうんだよね思ってる信念が。
諫山さんがなんか最近ツイッターかなんかでバズったやつのインタビューとかで言ってたのは、漫画家っていうのは基本的に自分の中にある変態性を隠さずに表現してほしいっていうふうに、自分の中にあるドロドロした収まりのつかないものそのものをこう投射して作るべきだっていうふうに言ってて、だからそれは一つのヒントになるだろうなっていうふうにはまあ思うよね。なんで変態かって言ったらさ、変態とか変人かって言ったらさ、やっぱ盗作してるからなんだよ。苦しいのが楽しいとかさ、そういうある種の盗作性っていうのがあるのが、まあ、ある種の変態性とか、でそういう矛盾した感覚ってやっぱ誰しもがあると思うし、で芸術表現っていうか漫画表現の中ではやっぱそれを隠さず表現するべきだろうっていうのを、まあ、インタビューで話してるその諫山さんの思いがそのままダイレクトにね、まあ、反映されてんだろうと思う。
それは何ですか、あの大熊くんっていう個性の塊みたいな人間がなぜあんな精密な人間の絵を描いてるんだと、あれ自身が盗作だってそういうことですか。
いや、まあ、それはどうでもいいんだけど、
いや個人的にはそれは強く思います。
でもね、これはやっぱり大根さんもまあ画家だしっていうので当てはまると思うんだけど、やっぱり物を作るクリエイターってあの2タイプいると思ってて、本当に自分の中から出てくるものをどうしようもなくて作品に昇華する人と、そうじゃなくて結構職人技的に作れちゃう人。だから自分の作れちゃう人、今言った後者の人はあまり自分を消費してるって感じがないんだよね。こう自分の身を削って作るっていうよりはもっと淡々とまあ、理論的に作れるし、与えられたオーダーに対して忠実に作れるしっていうのは2タイプあって、で実はどっちがいいっていうふうに言えなくて、どっちもすごい面白い作品って作れるんだよ。でどっちもつまらない作品にもなりうる。だから自分を 身売りしてというか自分の身を削って作ったものが必ずしもいいとは思わないんだけれど、ただ私は今までたくさん見てきた映画の中ではやっぱり自分の身を削って この人自意識の塊だなっていうのが溢れ出てるようなものっていうのはすごい賛否分かれるというか、嫌いな人は本当に無理だけど、すごいそれに共感する人っていうのは熱狂的なファンになるっていうような感じはして、う
ん、諫山さんのさっき紹介したインタビューちょっと見つかったから少しだけ引用するけど、うん、自分の中にある変態性を隠さずに表現してほしいと思ってます。漫画を描きたいという時点で人としてどうかと思うんですよ。でそんなどうかしてる人に僕は用がある。一般的な社会にいたら許されないようなことをせっかくならやってみた方がいいんじゃないでしょうか。社会に知られたら生きていけないような性癖とかがあればそれこそ書くべきだと思いますっていうふうに言ってるの。でそれまあ参考にして進撃の巨人を読むとなんとなく理解できるところもあるかもしれないね。
なんか例えばほら庵野さんがこの前 NHK でね密着があってプロフェッショナルがあってそれ言ってたのは、なかなかそのお父さんがこう仕事の事故で片足失ったと、 でそれをすごくずっと見ていたから、何か壊れるものとかそういったものにすごく美学を感じるんだって自分で言っていて、だから安野さんって大根フィルムとかいろんなもの見てもとにかく壊れるシーンを描くのがすごい好きで、エヴァンゲリオンって、まあ、そういう世界観でっていうのあの人隠してないし、それも別になんかまあまあいわゆる一般的な枠組みを見たら変なわけじゃないですか、壊れるものが好きだっていうの。でもそういうところに来てるのを、まあ、隠してないよねっていうのはすごくよくわかるし、ただ一方でさっき神田さんが言った話だけど、その普通の生活をしていても職人技できる人がいるって言って、それもそうかなと思うんだけれども、例えばデイビッド・ヒュームっていう学者がいて、カントにも影響を与えた、まあ、当時からしたらすごい異端というかすごいエクストリームなことを言った人だけど、でも彼自身はものすごい普通の人で社交的な人で普通だったっていうのもある。で逆に言えばカントっていう人がいるよね、純粋理性批判を書いたカント、千年に一度の学者って言われてる人はすごい質素な普通な生活するんですよね。でもなんか毎日6時だか7時に毎日毎日同じ時間に散歩してるから、カントの姿を見て時計代わりにしていた人がいるっていうぐらいの人もいて、カントなんかも普通の生活していたっていうふうにもう見えるけれども、でもよく見たら毎日同じ時間に雨が吹こうが風が吹こうが散歩してるってやばくねっていうのがあって、なんか人間ってその見える狂気もあるし、まあそうやってやってる人もいるかもしれないけど、我々この5人でもどの人間にもどこにも見る人が見たら狂気なものは多分あると思っていて、まあそれを自覚して活動してる人とそうじゃない人で違いがあると思うけども、誰にもまあ何かしら、私にも他の人に聞いてる人にも何かしらやばい点ってのはあるんじゃないかなと個人的には思ってますけどね。
なんかジャン・ラグランシェとかがね、精神分析家の人が言ってることだけど、だから人間は全員もうおかしいんだと、盗作してるんだと、うん、それのこう根拠になるのが基本的にはなんか赤ちゃんの時に、まあ、親に排泄の世話とかをされる時にそういう性器とかの接触を通じて本当は不快だと思ってるんだけど、それを快、それを心地いいっていう風に思わないと乗り切れないから、それを転化する、そういうところが一番最初にこうインストールされてるから、基本的には人間のセクシャリティっていうのは全てこう盗作している。まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどね、普通だったらセックスとかもそうだけど体の接触ってやっぱ嫌じゃんね、他人との体の接触って。でもそれを快として感じるっていうのも、まあ、元々はその赤ちゃんの時の、まあ、ある種の、まあ、OS オペレーションシステムの誤作動みたいなところに、まあ、由来するっていう。でもそれがなければ表現とか文化っていうのも成立しないんだっていう、そういうような感じなんだよね。当たり前だけどさ、私はイチゴが好きです、以上終了、それだったら表現にならないわけだよね。私はイチゴが好きです、でもなぜか食べることができないんです、これ表現になりそうじゃんね。だからそういうねじれとかっていうのがないと表現が成立しないっていうのはそれはそうだと思う。ただそれはね、いいことか悪いことかっていうのはね、ちょっとまた別の話だとは思う。ねじれがない作品がじゃあ悪いのかって言ったら、まあ、必ずしもそう言えないところもあるし、うん、まだそういうような、まあ、感じだとは思うんだけどね、
うん、まあ進撃の巨人はそういう意味で言えばずっとねじれが起こって
ねじれ続けてる。
まあ、そういう作品っていうのは間違いないかもしれない。
絵に現れてるよね、あの気持ち悪い表情とか、ちょっと演出的にも本当に気持ち悪いな、身も毛もよだつよ。でそれって見て明らかに変っていうようなストーリーの時じゃなくて、なんか普通に会話してる時の表情とかでも、あれなんでこのキャラクターこんな表情今したんだろうとか、一瞬の一コマとかね、そういうなんかすごい心が不穏になるようなコマとかを入れてくる演出がすごいんだよね。あれは普通の感覚ではああいう絵は描けないし、そういうコマは作れないっていうふうに思う。そういうところにもちょっと歪んでる感じっていうのが現れて、だから私の好きなシュールレアリズムのなんか絵画を見てるような感じなんだけど、なんかなんでこの線歪んでるんだとか、なんか通常歪んでたらおかしいような場所が歪んでるみたいな。
そうやってすっごい分かりやすいのあれですよね、読めない判読深文字みたいな感じでこう出てくるやつは実は読めるじゃないですか。あそこで書かれてる内容とかもめっちゃしょうもない。あれはなんかそのすごい分かりやすく、その盗作性をなんかが出てる、出てるっていうか、こう遊びくらい
の。まあでもやっぱり巨人のさ、やっぱり分かりやすくさ、巨人の走り方っていうかさ、漫画表現としてもなんか変な 足とか手の動き変だよね、うん、あれとかやっぱりなんでこんな風にしたんだろうっていうふうに思うよね、う
ん、あれはすごいナチュラルにあの気持ち悪さを表現できてるんだろうね。どうすれば気持ち悪くなるかなとかじゃなくて、なんか本当にナチュラルに描いてるんだろうなっていう。だってそうじゃなきゃあんな全編にわたっていろんな至る所に気持ち悪さを入れ込むの
は、巨人のあの顔の気持ち悪さって何なんだろうなっていう気持ち悪さは確かに感じるよね。
それああいう絵描くとね、やっぱ自分自身気持ち悪くなるはずなんだよね。人が食べられてるシーンとか、
まあ、好きなんだよね、
気持ち悪い顔だったりとか好きなんだろうね、そうい
うのちょっと大作り
で大作り
まあそんな話がっていうテーマで見るとやっぱりすごい、まあ、作家性もそうだし、まあ、そのある種のヤバさみたいなのはすごくわかるなと思うんだけれども、あの話ググッと戻ってちょっとストーリーの話も一回だけ僕気になってるところがあって、その、まあ、最終、まあ、これ最終は完結して、まあ、単行本になって6月ぐらいに出るって話なんで、多分ちょっと完結したらもう一回進撃の巨人はやろうというふうに、ね、あの扱おうと思ってまた前後編で配信しようと思ってるんですけど、個人的にはその権力を持ったというかある力を持っちゃった人がどう使うのかっていう、なんかそのプラトンでいうとこの鉄人政治みたいな、プラトンは、まあ、古代ギリシャのプラトンはその民主主義とかじゃなくて鉄人王っていう超めっちゃいい頭いい賢い王がいたらそいつに任した方がいいじゃんって基本的に考えてる人だったんですよ。だから王様をいかに教育するかみたいなことを考えていたわけだけれども、そのむき出しのあの世界ではむき出しの状態で、まあ、エレンがなんか知んねえけどその神様みたいな力を持っちゃうと、まあ、いろんな特殊条件はあるんだけれども、なんかそのまあそれトランプでもそうだけれども、なんか知んないけども強大な力を持っちゃった人がいるわけですよね。でその強大な力を持った時にその人が何をこう選択するかっていうのは非常に倫理的に問われる、まあ、世界的にそんな状況になっているし、しかもそれがなんていうのかな、こうみんなが喜ぶような方式には取ってないんだけど、でもなんか何を取ってもすごい倫理的に見えるような気もする。だからなんかあれってエレンの言ったことも、まあエレンがどっちも自由だって言ったけれども、なんかどっちも倫理的だよね。アルミンたち今のエレンを止めようとしてるのも倫理的だけど、個人的にはなんかエレンの方が倫理的に見えるんですよね。中二っぽいけど、
だってあれアルミンたち止めてもいいけど止めたらみんな殺されちゃうからね、仲間含めて、
うん、
だからそういう意味でエレンの方が正しいっていう風にも言えるかもしれないし、でもなんかライナーがさ、あのエレンがその力を持った時にさ、お前は世界で一番その力を持っちゃいけない人間だみたいなこと言ったけど、まあ、その気持ちもわかるよねエレンの行動を見てると。
そうだからすごい力を持った存在が、力を持った存在が何をどう動かすみたいなのって非常に象徴的だなって。なんかそのトランプみたいな人が犬笛的に、殺せみたいなことを言って、まあ、犬笛って要するに直接言葉じゃ言わないけど事実上そう言ってるってことで、ああいう議事堂乱入みたいなことがあったし、なんかその一部の人が言ってるのはその進撃の巨人ってその天皇制みたいなものに近いっていうのがあって、それ批判にするにしろ肯定するにしても天皇のある種の号令みたいなのがあるわけじゃないですか。まあ、随分弱くはなったけれども、この日本の世界、日本社会には天皇という存在があって、うん、その神聖な存在で何か一声言った時にははーってなりたくなる感じっていうのがあって、なんかその力の使いどころみたいな風にも、まあ、捉える人がいて、まあ、そういう議論も一部であったりして、僕もああなんかそれも面白いなと思ってそういう話聞いてるんだけれども、その力の源泉がその民主主義的な力では今ないものが増えてきてる。その権威主義的競争国家って言われてるロシアとか中国みたいなところもそうだけれども、すごい権力を持ってるある一部の人がいるっていう世界に、まあ、どんどんなってる中で、あの進撃の巨人が描いてる倫理観って、その鉄人王みたいなのが出てきたらそいつをどう動かしたらいいのか、そいつをどう捉えていいのかっていうことにものすごいカウンターというか、その一石投じてる感じがするんですよね。
天皇って結構だから、なんでその号令が力を持つかって言ったら、天皇の言葉は天皇自身の言葉であって天皇自身の言葉じゃないからであって、それまでこう蓄積されてきた歴史だったりとか、まあ、もちろんその政治的なね、あの関数によってその時の発言の内容が決まってくるっていうこともあるんだけど、それでいうとさ、エレンはあの力っていうのは代々要するに受け継がれてきた力なわけでしょ、歴史がある力だから。エレンは力を持った、でもその力の源泉になっている最も最初のそのユミル、 と、まあ、なんか4次元世界みたいなところで交流して、うん、お前はその器としてこれまでよく頑張ってきたと、でも違うだろみたいな、お前恨んでたんだろみたいな感じにさエレンが言うんだよね。もっと解放しちゃいなよみたいな感じ でその力俺にくれちゃいなよみたいな感じで言って
言うを解放しちゃいなよ
でもそれあれの文脈とか歴史とか蓄積されてきたがゆえのその力とはもう全然違ったレイヤーの力をエレンがまとって大破壊にこう向かってるって、考えれば考えるほどやばいよね。
でもさ、それって本当にあるわけじゃん。だからさ、いやでもトランプがやったことって民主主義の伝統になってものすごい持ってきた、ナチスもそうだよ、民主主義的に選ばれたわけだから、うん、そうやって手続きを一応得てきた人間がいきなりそれを使って大号令するわけだよね。で別にトランプは象徴になってるわけでも、まあ、それっぽい人たちはこれからどんどん増えるわけじゃん。もっと ちっちゃいレイヤーでも、そのちっちゃい業界レベルでもそういう人たちが増えていくってなるし、まあ、天皇ってのは象徴で、多分宮台さんとかそういう話すると思うけれども、多分そういったような議論ってこれから増えてきた時にいい悪いではなくて、この力の使いどころってさ何なんだろうっていうふうに思うよね。
私だからまた別軸で思うのは、進撃の巨人結構その売れてるみんな見てるものだと思ってたので、もうちょっとライトな分かりやすい価値観だと思ってたんですよ。でもこんな話じゃないですか、なんかみんなこれどういう気持ちで見てんの、誰が、
そう大人はいいけどさ、中学生とかどう思ってんだろうね、
見てて、で
そうなんだよね。
そうだから
それがすごいび
っくり、だから分かりやすい、そのガビっていうそのマーレの中のエルディア人にいるガビっていう存在が、そのずっと自分たちの弓の民は悪人だと思ってたけど、実はそいつらに助けられるわけですよね。エルディアっていうかその壁の中の世界に行って助けられるって、で結局その何がいいと思って悪かったっていう、その政治のレイヤーの次元は多分中学生でも分かるんですよ。だから二十何巻ぐらいまでは分かると思うんですよ。その日韓の関係みたいなことで分かると思うんだけれども、憎しみ合ってたけどどっちも利があってみたいな話、でも以降の話って
なんかみんな分かると思うんですけど、ね、どこに感情移入するんだろうみたいなのが気になって、あのエレンの決断とか今起きてること、なんかどういう風にみんな受け止めてるんだろうなって。
いやそれすごい面白いのは、最近のその80年代ぐらいまでって作者の死って言われてて、作者の意図とは別に作品は独自に存在していて、それを自由に批評するっていうのが一つのまあ手法だったわけですよね。まあ蓮見茂彦的っつってもいいかもしれないけど、いろんなやり方があったんだけども、最近またその主語が残ってるというか、やっぱり作者の思いって大事だよねっていう方向になっていて、作者が捉えたいメッセージをちゃんと捉えましょうっていう、かっこつきリベラルな感じ、だからカエルのペペみたいにトランプ陣営に勝手に使われてしまったら良くないよね、まあ本当にそうだと思うんだけれども、その作者の意図をちゃんと理解しましょうっていう方向に、まあ、ある種戻りがあると思うんだけれども、でも、まあ、伊佐山さんって多分それを意図的に隠してるというか、まあ、どういうふうにエンドするかわからないけれども、なんか みんな全部理があってどうとでも捉えられるような話になっているっていう意味では、なかなか近年稀に見る複雑で怪奇な改作だよね、傑作っていうか改作、なんかそんな感じがしていて、なんかエヴァ以降、エヴァの後にこういうのが出るのがすごい面白いなって思うんだよね。
リヴァイの人気が突出してる理由もわかるよね、まあ、それぐらいしか感情移入もできないもんだね、まあ、かっこいいこともあるんだけど、もちろん
でも強いっす。そうなんだね、正直言ってリヴァイがなんで人気あるのか全くわからない、
リヴァイ
ぐらいしか、
いやいや、リヴァイ強いのは強いなと思うけど、
違うよ、
リヴァイは弱いんだよ、むしろ。
いや、比叡みたいなね、幽遊白書で言うと比叡みたいな、もうなんか何とも思わないんだよな
やっぱここでも塚越さんは一人
僕はね、この中で一番普通の人なんですいませんでもまあでも普通の人に人気あるんだよね、リヴァイね、まあ、いわゆるその不女子人気みたいなこと、まあ、まあもちろんそれはあると思うんだけれども、エルヴィンってその団長の方だよね、死んじゃったなんかあっちの方の、まあ、狂気の感じとかよく分かって、
あれも好きですけどね、あれあれで、
だからなんかその辺の複雑さってのはあるのかなというどうですか、堀内君ずっとうんうん言ってましたけど、どうよ。
いや、そんな話だっけと思わない
聞いたこれそんな話だっけってい
うあ、だからあれなんですよ、
俺ら妄想してた
いやでもね、途中で止まってるよね、20
31巻
で、でも31巻ほぼ一緒だよ。
ただ米津さんがさっき言ってた話で僕が確かにと思ったのが、進撃の巨人が流行った時ってもっと前の話じゃないですか。だからストーリーがもっと分かりやすかった頃だと思うんですよ。だから今進撃の巨人を追いすぎてる人たちってだいぶニッチになりかけてる気も若干するので、
振り落とされてきた。
だから進撃の巨人って最初の壁の中の10巻ぐらいものすごい盛り上がって複雑すぎて一回人気しぼんだよね。なんかあんまり聞かなくなったよね。
私びっくりしたのが、アニメも見たんですけど、まあ、サブスクで見たんですね、うんうんうん、でもあれリアルって NHK で配信してるんじゃないですか。
そう
NHK なんだ、へえみたいな。
で NHK 攻めてるよね。
そうだからこの進撃の巨人っていう作品の世の中の受け入れられ方不明みたい
な。でもやっぱりそのツイッターなんか見ると、少なくともツイッターレベルのハッシュタグレベルでものすごい人気だよね。要するにものすごい、またもなんか分かんない、本当のとこ分かんないけど盛り上がまた再び盛り上がってきたっていうか、なんかそんなイメージ、私の本当は分かんないけど。
あ、たださ、なんか謎を、とにかく謎を解明してほしいみたいなさ、人はたくさんいるよ、伏線とか
も。でもなんか謎はもうある程度回収されたよね。そのエヴァンゲリオン的な意味での謎ってあんまなくない？
あ、それとは違う質だね。
なんかそれが回収された時点でやっぱり人気がもう一回盛り上がってきた。
そう、ミカサとか、そのあれリヴァイがなんで強いのかみたいなことも一応その彼らはその巨人を人工的に作ろうとした副産物でなんかそういう力を持って異様に強いみたいなこともまあまあ分かったわけじゃない。なんかね、だからそういう、そっか、そういうのが伏線回収した上でどうなるってことでまた人気が出てきたってことなのかな。
鬼滅の刃好きな層とは重なってるんですかね。
確かに
鬼滅の刃って分かりやすくて、僕ジャンプをずっと毎週買って読んでるんですよ、紙で。で結構もう大人なんで、まあまあ時間もないんで結構なスピードで読むんですよ。そうすると僕のヒーローアカデミアとか呪術廻戦とかってもうストーリーわかんないの。でも鬼滅の刃はまあ、僕は個人的に好きだからゆっくり読んだもあるかもしれないけど、結構わかりやすいんですよね。鬼滅の刃って難しくないよね、そういう意味だと。だから進撃の巨人ってめっちゃ難しいじゃない。どういう風にみんな読んでるんですかね。
片や盗作の物語で進撃の巨人はね、片やまっすぐだよね。
王道
鬼滅は本当に
鬼滅はだからまっすぐっていう狂気だよね。
まあそう
か、炭治郎のまっすぐさが狂気だっていう、まあそうですね。まあ、だから斎藤玉木さんもまさにその通りだと僕そう思って見てるんだけど、
その同時期にね、まあさすがに同じ規模ではないけど、まあ、両方ヒットしてるっていうことを考えると、うん、
まあ、ただやっぱり鬼滅の方が進撃より後だったけどものすごい上、うん、ブーム的には上回ったなっていうのは、まあまあ、やっぱその分かりやすさとかまっすぐさっていうのがあって、もうキャラもやっぱり結構性格分かりやすいし、うん、あとは、まあ、
ジャンプストーリー
だね。私的にはやっぱり子供たち、あれ PC12 だけどアニメとかだけど、子供たちがなんか何ヶ月か前 の、 ランキングでこうなりたい理想の人ランキングっていうのでトップ10のほとんどが鬼滅の
7個ぐらい
鬼滅のキャラ人物だった。でそれしかもアニメに限定してるんじゃなくて、世の中すべてを対象とした、人間も対象とした中でアニメキャラが鬼滅のキャラがこうバーってほとんど埋めたっていうのがなんか良かったなと思って、うん、これが進撃の巨人のキャラクターが全部なりたい人で埋まってるのとちょっと比べて考えてみて、
怖いですけどね、鬼滅のキャラなりたいっていう、まあ、
でもさ、でも、ま、大人っていうか大人から見た時の鬼滅のキャラの味方、敵は別にして主人公たちも結構なんか正義としてはやばい正義だよね。正義感として実は煉獄さんの正義感っていうのもそれが社会の正義と一致してるだけであって、持ってるものはやばい感じがして、なんか狂気だなって思うんだよね。正義というのは実は狂気になってて、なんかそこにみんなが反応してるっていうのは現代的だなって個人的には思うんですよね。
まあでも煉獄さんいい人じゃんね。
いい
鬼滅の推しキャラは誰ですか。
僕煉獄さんです。
私も煉獄さん。
だから煉獄さんはそういう意味では一般の人じゃん。だから一般を極限にした人で、炭治郎ってのはなんか端的にヤバいやつっていうか、あんなのは無理っていう、
ほら、
これは配信で言ったけど、
私うずいさんです。
あ、それはなんか、それはなんかその
一番一般の人だと私は思って
る。違う、なんかそれはなんかその腐女子的な人気みたいな。
違うよ。いや、そうじゃないよね。そうじゃないよね。
うずい、何がいいの。
え、あの命の優先順位を明確に決めてる あのスタンスですね。
納得しちゃう。
でもめっちゃディスるよみんなを。バカ野郎っつって。
そこじゃないですよ彼の本質
は。その遊郭編がねやるもんねアニメで。
そう
です
ね。ホルホルチ君。
好きなキャラとかあんまり言いつに怒ってしまいますよ僕は。
お前も一時が何です
よ。え、大久保さん。
俺はカスミ柱がいい。
時藤さん。
時藤さん。
なんかさ、鬼滅ってさ、俺最初ストーリーから入ってなくて強さランキングを YouTube とかでやってるから、あれから入ったの。それ見てるだけで面白いの。
中二じゃん。
アニメ見てなくても、本読んでなくてもそれだけで面白い。
そう、それだけ結構面白いで、技名とか出てて、そういう優劣関係だけ見ててめっちゃ面白くて読んでみようみたいな、うん、進撃の巨人で強さランキングとかマジどうでもいい。
どうでもいい。
やっと戻ったけど、ここまでということで鬼滅の刃論でしたね。
いやでも結構ね、比べてみるとね、うん、面白い。
まあでも本当これ6月ぐらいに最終巻が出るってことなんで、まあその時また鬼滅の話も盛り上がるだろうし、あ、鬼滅じゃないや、進撃盛り上がるだろうし、まあ鬼滅は鬼滅でさ、また遊郭編とかやるだろうから、ね、まあいろんな話含めてちょっと続けていきたいですね。ということで、最後にわかになんかちょっとわちゃわちゃした、まあちょっとリアル空間でだからこそだ感じで盛り上がりもあったと思うので、またちょっと進撃に関してはやろうかなと思ってます。でもちろんこれメールアドレス開放しているので、ぜひ今皆さんこれ YouTube か何で聞いてくださってるか分かりませんけど、メールアドレスあるので、なんかあればぜひね感想欲しいですし、まあフクロウラジオハッシュタグフクロウラジオで、Twitter つぶやいていただいてもいいかなと思います。あといつもこれポッドキャストで聞いてくださってる方は、実は何回か前から YouTube でも配信しております。YouTube の方だと、ちょっとぜひチャンネル登録とか、まあ、今後の活動の幅が広がるっていう意味だと、実はちょっと YouTube、やっぱり一つの王道としてあるのかなと思うので、ぜひYouTube などでも聞いていただければ幸いかなというふうに思っています。ということで、今回いろいろまたお話ししました、進撃の巨人の回でございました。次週の配信もまた別のテーマでお話ししますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、皆さん今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、大熊くんだけ言いませんでした。
いや、お願いします。
ということで、楽しく皆さんでやってます。よろしくお願いします。フクロウラジオでした。